天地万物を創造され、あなたから離れてしまった私たちを取り戻すために、この一人子をイエス様をこの地上に送ってくださった父なる神様、今月はアドベントになり、イエス様が神様であられるのに人となってくださったことの恵みを思う時となりました。神様、どうぞ続いて本当に神様がどんなに素晴らしいことをしてくださったのかと、私たちはこの月を思い巡らし、本当に主に感謝をし、またこの恵みを周りの人たちに伝えていく、そういう月でありますように、どうかあなたがついて導いてください。この愚かなしもべもこの朝取り札としてあなたがお持ちくださいますように、どうか古田先生の本当に働きが続いて主にあって守られ、本当にこの寒い中健康が伝えられますように、あなたがお助けください。また河原先生の目に見えないところでの大きな奉仕も、また役員の方々の一人一人のご奉仕も、あなたが豊かに帰り見祝福し、そしてその労にあなたが豊かにお報いくださいますように、すべてのことを見てにおいだねし、イエス様の皆によって祈ります。アーメン。この朝はエペソ人の手紙の2章の1節から10節を通しまして、この限りなく豊かな恵み、そういうタイトルで説教させていただきます。先日ですね、シンガポールに行った時にですね、シンガポールにはオーチャードロードっていう、シンガポールの銀座みたいなところがあるんですね。一番百貨店がずらっと高島屋も含めて並んでいる通りがあるんですけども、そこはクリスマスになるとさまざまな飾り付けがなされるんですね。でそのオーチャードロードの入り口に大きなこういう看板がありまして、そこに What is the greatest gift? 最高の贈り物は何か、何ですか、そういうこのタイトルが書かれていました。皆さんにとって最高の贈り物っていうのは何でしょうか。ある方はですね、何かとても高級なプレゼントをいただいた方があるかもしれません。ある方は車をいただいた方があるかもしれません。またある方は自分の配偶者や子どもたちのことを本当に感謝してるかもしれません。贈り物じゃないかもしれませんけれども、私は神様を与えてくださった家内や子どもたち、本当に感謝しています。でも私たち人間に与えられたものの中で最も素晴らしい贈り物は、やはりイエス様ではないかと思います。そしてそのイエス様が私たちになしてくださった御業、イエス様は私たちに用意してくださった救いというものが、何よりも素晴らしい贈り物ではないかと思うんですね。で今日は本当に素晴らしい日であります。坪田早苗さん、そして空さん、そして茂さんがこのイエス様を信じられて洗礼を受けられる日であります。本当に共に私たちはこの良き日を喜びながら礼拝をしていきたいと思います。今日先ほど読んでいただいたこのエピソビテの手紙の箇所はですね、2つの部分に分けることができます。1節から3節と、それから4節から10節のところですね。1節から3節には、神様を知らない人、生まれながらの人、肉の性質を持ったままの人の状態が描かれています。4節から10節に関しては、それに比べてキリストにあって新しくされた人、救われた人の状態が記されています。まず1節から見ていきたいと思います。生まれながらの人は、自分の背きと罪の中に死んでいる人だとパウロは言うんですね。で、パウロはここで、あなた方はと言っています。それは一体誰のことでしょうか。おそらくですね、ここでは、異邦人のことを指していると思われます。パウロはユダヤ人でありました。でユダヤ人は罪がなかったのでしょうか。そうではないですね。3節でパウロは、私たちも皆不従順の子らの中にあってと書いています。ですので、ユダヤ人であろうと異邦人であろうと、すべてのものが生まれながらにして罪の中に死んでいるのだとパウロは言うわけです。また背きと訳されている言葉は、言語の意味はですね、正しい道から外れる、 あるいは境界線を越えてしまう、そういう意味があるそうです。私たちが行為として犯してしまう罪をほのめかしているような言葉であります。また、罪と訳されている言葉は、皆様もう何度もお聞きになったと思いますけれども、的外れという意味があります。私たちの存在そのものが、的が外れてしまっているというんですね。どうして私たちはそのような存在になってしまったのでしょうか。罪の始まりというのは、神様を神様として認めないことから始まります。ガラテヤ人の手紙の5章の19節から20節というところには次のように記されています。これは肉の業と聖書は記しています。みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興などとパウロは記しています。これらの思いは、あるいは行いは、神から離れている人の心から生じるというんですね。で、私たちが今住んでいるこの現代日本というのは、罪という言葉を非常に嫌う社会ではないかと思うんですね。で、代わりに罪という言葉をできるだけ匂わせないようにオブラートに包んだ表現をしているのではないでしょうか。魔術とは言わないでマジックと言ったりします。霊的な影響力が強い場所のことをパワースポットとか言うんですね。あるいは明らかな売春行為をデリバリーヘルスと言ったりします。何かこの表現のいい言葉を使って罪の恐ろしさを隠そうとしている、それが現代社会ではないかと思うんですね。それに比べて聖なる神様が与えてくださる御霊の実はどういうものかということが、ガラタヤ人の手紙の5章の22節から23節というところに記されています。皆さんもよくご存知の箇所だと思います。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、これらのものは聖霊なる神様が私たちのうちに結ばせてくださる実だというんですね。どうして私たちはこのような性質を自然に持つことが難しいのでしょうか。それは私たちとこの天地万物を創造された神様との関係が断たれているからだというのが聖書の説明なんですね。父子聖霊なる三位一体の神様は一番初めにこの天地万物を創造してくださいました。そして私たちにこの住む最高の環境を与えてくださいました。そして私たちを神様の形、神様に似た存在として私たち一人一人を創造してくださったんですね。そして私たちが神様との親しい交わりの中に生きるように私たちを創造してくださったのです。ですから神様は私たちに最初から素晴らしい性質を与えてくださっていたんですね。ところが人は自ら神様との関係を断ち切って自分勝手に生きるようになってしまいました。そして自分自身を神として生きるようになってしまったんですね。神様から与えられていた素晴らしい性質はこの罪の性質によって歪められてしまいました。天地万物を創造され日々私たちに命を与え私たちを生かしてくださっているお方を無視して生きている人はどこの国の人であってもどのような職業をしている人であっても神の前には失われているというのが聖書の説明なんですね。2節を見ていきたいと思います。また罪の中に死んでいる人というのは神に従う代わりに空中の権威を持つ支配者あるいは不従順の子らの中に今も働く霊に従って生きている人だというんですね。この支配者とか不従順の子らの中に今も働く霊というのは一体何のことでしょうか。それは悪魔、サタンのことで あります。悪魔は神様と同じように目には見えない霊的な存在であります。でも今もこの世の中で働いているんですね。罪の中に生きているという人は世に流され、世を支配している霊、すなわち悪魔の霊に従っているということになるというんですね。でもある方は言うと思うんですね。いやいや、私は確かに神様は信じてませんけども、でもだからといって悪魔に従っているとは言い過ぎじゃないですか。そういう方がきっとあると思うんですね。例えば聖書の中に、あなたの隣人をあなたと同じように愛せよという言葉が、神様からの命令があります。でこの御言葉に喜んで従っていくことは神様の御心なわけですね。でも反対にこの言葉を無視して、そんなことしたってしょうがないじゃないか、自分自身、自分中心に生きたらいいよと、もし考えていくならば、神様に従わないだけでなくて間接的に悪魔に従っていることになるんですね。なぜならば、悪魔の目的というのは神様の働きを進めないこと、神様の働きを妨げることだからですね。悪魔という言葉の本来の意味は、敵対するもの、あるいは反抗するもの、そういう意味だそうです。私たち人間が神様の御心を無視して自分勝手に生きさせることがサタンの使命であり、悪魔の目的なんですね。ですから私たちを創造してくださった神様を受け入れないで歩むということは、神様の御言葉を無視して歩むということは、間接的にこの世を支配している悪魔の支配を許していくということになるわけですね。目には見えませんけれども、このサタンは今も世界中で働いているわけです。サタンや悪魔は神様のように何かを想像することはできません。彼がすることは、ただ神の栄光を汚し、神に従うことをやめさせて永遠の滅びへと私たちを導くことなんですね。さらに3節を見ていきたいと思います。罪の中に死んで悪魔に従っている人は、さらに神の怒りのもとにあるとパウロは言います。神様を知らない人は不従順な子であり、自分の肉と心の望むことを行い、生まれながらにして身怒りを受けるべきことになっているというんですね。まあ、ちょっと大変強い表現であります。すべての人が生まれながらにして神の怒りのもとにあるっていうのは、どういうふうに考えたらいいんでしょうか。そんなに私たちは悪い存在なんでしょうか。ずいぶん昔のことでありますけれども、まあ、ある時ですね、高速道路をこう運転してたんですね。学校の教師をしている時でしたけども、で他の先生と一緒にちょっとまあはしゃいでですね、スキーに行く途中でしたけども、バーッとスピード出したんですね。そしたら前の方からパトカーが止まって、ちょっとこちらへということで連れて行かれました。菅谷さん、何キロ出してたか知ってますか。いやいや、ちょっと夢中になっててあんまりよく見てませんでした。何キロオーバーですよって、何点、減点です、まあ、今後ですね気をつけてください、まあ、そう言われて、買ったことがありますね。まあ、免許停止にならなくてよかったんですけれども、でこういう時ですね、警官は私に直接怒ってるわけじゃないんですね。この日本の社会で決められている、まあ、道路交通法かなんか法律に従って、何キロ以上オーバーした場合には罰則を与えなければならない、そういう規則があるわけですね。その規則に適用して、まあ、私がそれに違反したので罰則を適用したに過ぎないわけです。神様の怒りっていうのはそれに似てるところがあるんですね。神様は私たちに対して感情的に怒ったりですね、気まぐれにこいつは気に入らんから怒るとか、そういうことをされる方ではないですね。でも同時に神様は清いお方でありますから、罪を見逃すことはできないんです。どんなに小さな違反であっても神様はそれを知っておられるんですね。そしてその違反のゆえに私たちは神の怒りの対象となっている。それが私たち生まれながらの人の状態だと聖書は言うんですね。 つまり全ての人は生まれながらにして罪の中に死んでいる。そして知らず知らずのうちにサタン悪魔に聞き従ってしまっている。そしてそれがゆえに神の怒りのもとにあるのだというのが聖書の説明であります。しかし4節に素晴らしい3文字があるんですね。しかしとこに出てくるんです。しかし、このしかしは本当に素晴らしいしかしですね。昔ある先生がこのしかしっていうのはゴールデンバットって言ったらしいです。バットっていうのはあの英語でしかしって言うんですけども、昔ゴールデンバットっていうタバコがあったんですね。で、まあ年配の方しか知らないと思いますけども、それぐらい素晴らしい金のしかしだと言った神学者があるそうです。しかしそんなような私たちの状態であったとしても、神はそこから救い出してくださるというんですね。4節から10節には神様がどのようにして私たちを救ってくださったのか、そして私たちを救い出してくださった目的は何なのかが記されています。まずこの救いというのは神様の一方的な愛と憐れに基づいているということです。4節と5節を読みします。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神様は確かに私たちの罪を知っておられる方です。そしてそれを見過ごしにはされない方であります。罪に対しては怒りを覚えられる方であります。でも同時にこの神様は憐れみ豊かな神様であり、私たちに対して大きな愛を持っておられる方です。聖書における救いというのは、何か私たちが一生懸命努力して神様の基準に到達しようということではないんですよ。それはできないんです。天地万物を創造された神様が私たちを憐れんで、私たちを愛して、神様ご自身が私たちを救う方法を考え行ってくださったので、私たちは救われるんですね。それ以外の方法で私たちは救われることはありません。皆さん、ルカの福音書の15章の放蕩息子の話をご存知だと思うんですね。あるところに2人の息子がありました。でも弟息子の方は父親に財産の分け前をくれと言って、財産の分け前を持って遠い国に旅立っていきました。このユダヤの習慣ではですね、お父さんに向かって財産を分けてくれっていうのは、お父さんに死んでくれっていうのと同じぐらい、それぐらい大変失礼なことだったそうです。それだけじゃなくて、弟息子は行った先で財産を全部使い果たしてしまうんですね。そして豚の世話をさせてもらい、その豚の餌を食べたいと思うほど彼は落ちぶれてしまいます。でもある時我に帰ってお父さんのところに戻ろう、そう決心するんですね。帰る道すがらどういうふうにしてお父さんに悔い改めていいか一生懸命言葉を考えていきます。そして父親のもとに帰る長い旅が始まっていきました。お父さんは戻ってきた弟息子を見るとですね、駆け寄って、まだ弟息子は一言もしゃべる前に口づけをして、抱きしめて口づけをして、そしてお祝いをした、そう記されています。当時のイスラエルにとって親に反抗するということは本当に重い罪でありました。申命記によるとですね、そのような子供は石打ちにしてもよい、そういう法律さえ立法さえあったのです。しかしこの父親はそんな重大な罪を犯した息子に駆け寄って抱きしめて、そして共に祝ったとあるんですね。ここに神様の愛が記されています。私たちがまず神様を愛したのではなくて、まだ私たちが神様に反抗しているときに、神様に反逆しているときに、神様は一人子をこの地上に送ってくださって、そして十字架につけ蘇らせることによって、そのキリストの贖いを信じる者は誰でも神様のもとに立ち返るように、神様の方から道を開いてくださったんですね。 ローマ人の手紙の8章というところをちょっとだけ見たいと思いますけれども、ローマ人の手紙の8章の3節をちょっと読みしたいと思います。肉によって弱くなったため立法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。肉によって弱くなったために立法にできなくなったことを神はしてくださいましたとあります。肉というのはこの豚肉とか牛肉の肉ではなくて、私たち人間の堕落した自己中心な性質のことを指しています。私たちはそのような性質を持っていますので、どんなに頑張って良い行いをしよう、神様に喜ばれる行いをしようと思ってもできない、それが私たちだっていうんですね。それさらにしてはいけませんって言われるとしてしまうのが私たち人間の弱さであります。律法を完全に守り行うということに関しては私たちは全くの無力であります。しかし神の子であるイエス・キリストが神様であるにもかかわらず、へりくだって人となってこの地上に来てくださって、完全に律法を守る生活をしてくださいました。それがゆえにイエス・キリストは私たちを救うことができるんですね。神様は全く罪のない神の子であるイエス様を、まるで本当に罪深い極悪犯罪人のような人間のとして十字架につけ、させてくださり、私たちの罪の身代わりとして死なせてくださいました。このイエス様の死が、贖いが私のためだったと信じる人は、その信仰によって救われるんですね。私たちはその信仰によってイエス様と結び合わされて、イエス様の正しさをいただいて、罪人であったにも罪が許されて、イエス様と共に歩む歩みへと導かれていくんですね。そして肉の性質は律法に従うことができなかったんですけれども、今度はイエス様と共に聖霊の力をいただいて律法に従う力が与えられていくのです。エペソ人の手紙の2章にまた戻りたいと思いますけれども、すみません、行ったり来たりしましたが、6節を見てみたいと思います。エペソ人の手紙の2章の6節に戻ります。神はまた、キリストイエスにあって、私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。神様は、イエス・キリストによって罪と死から私たちを救い出してくださっただけではなくて、キリストと共によみがえらせて天上に座らせてくださったって言うんですね。私たちはイエス・キリストにあっていつか復活する、いつか復活の体をいただくということだけではなくて、今この地上にあってすでにイエス様と共に天のところに座らせていただいているんですね。先日シンガポールに行ったときに、ある友人と食事をしました。で、彼がですね、この年末日本に行くから、新幹線のチケット買ってほしいって言うんですね。で、年末はもう本当に当然日本ですからもう混みますよね。ですから、この早速帰国して、まあ、インターネットで調べました。そうするともう本当にどこも新幹線みんなもう満員でしたですね。で、やっとその3つ空席を見つけて、そしてインターネットで予約して、まあ、彼に連絡をしました。もう本当に喜んでくれたわけですね。遠いシンガポールの地から日本にやってきて、この移動するときにもし列車に席がなかったらどんなに不安かと思うんですね。そしてぎゅうぎゅう詰めの新幹線、まあ、それに乗れればいいですけども、乗れなかったらもう大変であります。でも彼は今ですね、その席が予約されている、きちんとお金も払われて予約されていることで安心していると思います。同じように私たちもイエス様にあってすでに天上の席が予約されているんですね。イエス様は十字架にかかられる前に弟子たちに次のように言われました。これはヨハネによる福音書の14章の1節から3節というところです。ヨハネによる福音書の14章の1節から3節ですね。ちょっと読みします。 あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意にしに行くと言ったでしょうか。私が行って、あなた方に場所を用意したら、また来て、あなた方を私のところに、私のもとに迎えます。私がいるところに、あなた方もいるようにするためです。イエス様はこの約束を忠実に果たしてくださいました。クリスチャンというのは、イエス・キリストの十字架と復活の御業によって、新しい命が与えられて、この地上のさまざまな困難な生活の中にあっても、神様との交わりの中に生き、天国にすでに住む場所を確保されたものとして、喜んで歩むものなんですね。これはですね、例えて言えば、新しいお家を買って、引っ越しの準備を始めている人の感覚に似てるかもしれないですね。相変わらず古い家に住んではいるんです。でもすでにですね、数週間後には、もう新しい家に入るとか決まってるんですね。ですからいろいろ考えるんですね。新しい家に行った壁紙をどうしようか、キッチンはどうしようか、どういう家具を入れようか、もう頭の中は古い家に住みながら、新しい家のことで、もういっぱいなんですね。そしてそれを考えるとこのワクワクしてくる、そういう状態に似ているのではないでしょう。確かに地上の歩みにおいてはさまざまなことが起こってまいります。地上の生活によって私たちは完全に罪から解放されているわけではありません。むしろ神様を知れば知るほど、神様の清さに近づけば近づくほど、自分の醜さや足らなさに気がつかされるのが私たちではないでしょうか。でもすでに私たちは、私たちの魂は天の御国に属しているんですね。救われた魂はやがて永遠に住む新しい家を待ち望んで、心から喜びにあふれているはずなんですね。そして私たちはまとわりつく罪を日々悔い改めて、一歩一歩イエス様に似たものとして変えられていくのです。最後に、私たちが救われた目的は一体何なんでしょうか。私たちはどうして救われてすぐ天国に引き上げられないんでしょうか。七節を見てまいりましょう。それはキリストイエスにあって、私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来るべき世々に示すためでした。私たちが救われたのは、ただ一方的な神様の憐れみと恵みによります。だとしたら、私たちが救われて生かされている理由は、この豊かな恵みを世に示すためなのだとパウロは言うんですね。8節で続けてパウロは言います。この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。私たちは人生のどこかでイエス様の恵みに満ちた福音を受け入れて、罪を悔い改めてイエス様を信じ、イエス様に従っていきます。でもそのすべてのプロセスが神様からのプレゼント、神様からの賜物だというんですね。パウロはさらに続けて言います。10節です。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。私たちは行いによって救われるのではありません。どんな行いによっても私たちは神様によって救われることはありえません。行いによって救われるのではなくて、神様の一方的な恵みによって救われたものが、救われた結果として神様を喜び、神様を喜ばせる生き方に変えられていくということなんですね。私たちはしばしば、神様が私たちのために救いを完成したかった、してくださったので、お返しとして 良い行いをする、そういうふうに考えやすいのではないでしょうか。しかしそうではないですね。神様は私たちの良い行いをも備えてくださると、ここに記されています。私たちのうちに住んでくださっている聖なる神様が、私たちの弱さを克服し、私たちができないことをさせてくださるんですね。そして私たちを導き、私たちに神のしもべにふさわしい志を立てさせてくださるのであります。ある有名な神学校の先生が引退するときに、その先生の立派な肖像画がプレゼントされたそうです。その先生はですね、それをいただきながらこう言ったそうですね。これからのうちこの絵を見た人は、一体これは誰ですかとは聞かないでしょう。それよりも、この絵を描いた人は一体誰なんですかと聞くことでしょう、そう言われたそうです。同じように私たちが日々生かされているのは、私たちがどんなに素晴らしい生き方をしているのかということを世に示すためではないですね。私たちのような本当に足らない罪人も生かして、私たちのうちに働いて、私たちの中に良い働きをさせてくださる神様が褒めたたえられるために、私たちは生かされているのであります。かつては罪の中に死んでいたものがキリストにあって生かされました。かつては神の怒りの対象であったものがキリストにあって神の子とされました。かつては肉の欲に従ってしか生きることができなかったものが聖霊によって生きるものとされました。見捨てられていたものが見出され、お前なんか価値がないと言われたものに最高の価値が与えられました。滅びに向かっていたものが栄光の神の都に向かうものとされました。これが神様が私たちに、私たち罪人に与えてくださった豊かな恵みの救いであります。そのことを知らされた者たちは、この救いを完成してくださったイエス様に、神様に心から感謝をして、イエス・キリストを王と認めて従って歩んでいくようにされるんですね。神様がイエス・キリストを通して私たちに成してくださったこの救いの技を本当に心から味わい、イエス様が人となって来てくださったことを心から感謝し、今週もクリスマスもさまざまな行事の準備をしながら、イエス様に感謝して歩んでいきたいと願います。お祈りをしております。天の父なる神様、クリスマスのシーズンが来て、街に出かけると本当にいろんなクリスマスのキャロルや、またバーゲンセールのチラシを見ます。いろんな贈り物を私たちはこのクリスマスのシーズンにいただきますけれども、でも神様、あなたが私たちに与えてくださった最高の贈り物は御子イエス・キリストでありました。あなたがイエス様を通してどんなに素晴らしいことをしてくださったのか、私たちは本当にまだまだ知らないと思います。神様、どうぞ私たちの目を開き、御言葉によって教えてくださり、神様がイエス様を通して成してくださった本当に素晴らしい恵みをこの一週間味わい感謝し、そしてこのクリスマスに本当に主が大いなることをしてくださることを期待しながら、それぞれの奉仕に当たっていくことができますように、どうか助けを与えてください。またこの一年のことを振り返りながら、神様、新しい年の準備もできますように、心から感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。